DJ 小金虫、樹液の泉。この番組はなぜか聞きたくなるをテーマに雑学アハ体験を提供する番組です。ラジオ初心者の小金虫がリスナーにとっての樹液のような存在を目指します。いやー、この災害のようなね、暑さの夏も終わりまして、いよいよ秋の入り口に立ったところですね。皆様いかがお過ごしですか？もうだいぶ涼しくなってきたと思うんですが、実は俺ことコガネムシはですね、イネ花粉症、しかも重度のイネ花粉症なので、この時期になると一番体調がきつい。イネ滅べばいいなって思ってるんですけど、ご飯は食べたい、そういうお年頃。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ コガネムシ、樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。
この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きなコガネムシが、皆様にすんごい意地悪な問題を出して、で解けなかった皆さんのことを嘲笑っていこうというコーナーでございます。それでは早速今日の問題です。俺はマラソン大会に参加しています。で、ビリから2番目の、要はケツから2番目のランナーを追い抜いたところです。だけどそれまでの俺の順位は最下位ではありませんでした。一体なんででしょう？この問題の答えはですね、番組の最後に発表しますので、皆様それまでにこれどういうことかなっていうのを考えてみてください。もう一回言いますね。俺マラソン大会にに参加していて、ビリから2番目のランナーを追い越しました。だけどそれまでの俺の順位はビリじゃなかったんです。なんででしょう？
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ネガティブ。このコーナーは樹液学園に存在するネガティブという部活の内容を発表していきます。どういう部活かというと、皆様の中に起きたネガティブな出来事をみんなで共有して、世界がどんどん暗い方向に行ったらいいねって考えています。はい、そんな感じで今日は俺の身に起きたネガティブな出来事を発表していきます。まあネガティブというか、どちらかというとポジティブかもしれないんですけど、ですね、俺はある日シチューが急に作りたくなって、シチュー急に作りたくなる日って皆さんもあると思うんですよ。でシチュー急に作りたくなったんで、スーパーに行って、玉ねぎ、人参、あとはね、ちょっと変わったよくわかんない紫色の腐ったじゃがいもかな、あれを買って、あとね、肉はね、俺豚肉、牛肉より鶏肉が好きなんだよね。まあ値段のことももちろんあるよ、値段のこともあって、まあ豚肉より当然鶏肉の方が安いじゃん。 で鶏もも肉買って、でなんかね味の感じっていうのかな、なんか豚肉とか最初湯がいて、あの油の処理をすればちゃんと美味しくできるけど、シチューにした時にさ、こう油っこくなっちゃったりとか したりね、鶏もも肉だったらちゃんと最初周りを炒めて、こう旨味を逃げ出さないようにすればさ、あのちゃんと風味豊かなシチューになるじゃん。だから俺結構ね、あの値段のことはもちろんある、値段のことはもちろんあるけど、その俺の貧乏加減は置いといて鶏ももが好きなのねっていうことにしといてね、疑わないでね、そこはね。で、あの問題はシチューのルーですよ。シチューのルーってさ、なんかもういっぱいあるじゃん。スーパーなんか棚見てもさ、10種類から20種類ぐらい平気であるじゃん。でその中でも、ハウスなんとか缶とか、わかんない、あの今の聞いて分かんなかった人がほとんどだと思うんだけど、ハウスなんとか缶とかで検索すればいいじゃん。でハウスなんとか缶とかっていう、なんかねルーじゃなくてシチューの顆粒タイプっていうのかな、あの顆粒ってリオレウスみたいな意味じゃないよ、粉を溶かすとシチューになるっていう、なんか非常に便利なものなんですけど、普通に買うとそれが358円なのね。でそれが値札こうキャンペーン中ってなってて、138円の値札に切り替わってたの、あの新生活応援セールって言って。ただあお得じゃんって思って手に取ったんだけど、そこで気づいたのが、その新生活応援セールの9月何日から10月何日までって書いてある日付の1日前なんだよね、その時が。だから今現時点で多分358円なんだけど、値札がさもう貼ってあるってことはなんか変わってんのかなとも思うじゃん。でどっちかよくわかんないし、あの店員さんに聞いてみたの。そしたら、あーこれはレジを通してもらって358円だったら358円ですって言われて、こいつ何言ってんだよって思ったけど、あのね358円のシチューのルーがね138円で買えるんだとしたら、そこで220円の浮きが出るわけですよ。220円の浮きが出るってことは、鶏肉じゃなくて豚肉とか牛肉にする余裕があるわけですよ。何が鶏肉が一番うまいだよ、豚肉の方がうまいに決まってんだろ。でそんな感じで、とりあえずでもまあ仮にだよ、仮にねそれをレジに持って行って358円だったとするじゃん。でさ、あすいませんちょっとあの売り場に戻っていいですかっていうのも言えないじゃん。だから他のもっと安いルーにしようかとも思ったんだけど、でも仮にそれが138円なんだとしたら買わない手はないじゃんね、高級なルーだから。だから意を決してだよ、その220円分の意を決してだよ。レジに向かいました。そして、レジを通した結果148円。意味が分かんなくない？138円でもないんだよ、358円でもなく138でもなく148円なの。いや明らかに得はしてるんだけど、で138円の消費税込みで148かなとか一瞬思ったけど、それも全然違うし、どういう値段設定でそうなったのか分かんないけど、まあ得はしたわけよ。で家に帰ってくるじゃん。で家に帰ってきて、でまあシチューの準備します。玉ねぎを涙を流しながらね、涙を流しながらこう切って、で腐った紫色のじゃがいもを切って入れて、で鶏肉もう結局鶏肉にしたんだけど、鶏肉を入れて、そこでね気づいたのね、俺牛乳買い忘れてんだよ。明らかにさ仕上げに牛乳は必要じゃん、シチュー作るんだから。でうちで使ってるのってさ圧力鍋だから、煮込んでる間目を離すわけにもいかないわけだから、圧力をねガンガン食材に対してパワハラを仕掛けて圧力をかけて、で圧力火力をね火を弱めて圧力を抜くっていう作業があるの。圧力抜けるまでは鍋開かないから。でその隙を狙ってね牛乳を買いに行った時にね、今度は牛乳でまた同じことが起きて、プレミルってあるじゃん、プレミルって普通に買うと250円いや300円近いのかな、そのプレミルが新生活応援セールで198円になってんの。もうどっちでもいいわと思ってプレミル買ったら、それは普通に300円な、意味わかんなくない、もう全然意味わかんなくない。でプレミルはまあ普通の値段で買って、で結果的にシチューはとっても美味しくできたんでよかったんですけど、 この話トータル的に言うと若干ネガティブ分が大きいかなと思ったんで発表させていただきました。皆様もね、こういうね、あのちょっとしたネガティブでもいいんであったら共有して世界をどんどん暗い方向に陥れてやりましょう。それではここで一曲聴いていただきましょう。前花雄介さんで夕焼け小歌。
お日様が溶ける頃 ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ゲーム部。このコーナーでは4歳でゲームデビューした小金虫が、以降26年間のゲームなんとかの中で一番
じゃねえよ、
特に印象深かったものについて喋っていきます。ちょっともね、いきなりグダグダになっちゃいましたけど、いきますね。今日やるゲームがワードバスケットです。よろしくお願いします。まあ紫色のジャガイモっていうのは別に腐ってたジャガイモってわけじゃなくて、なんかそういう品種らしくて、味は普通だった、ちょっと甘かった。で、今日発表するゲームなんだけど、ワードバスケットって結構有名で、日経新聞に載ったことがあるから知ってる人もいるかもしれない。で、ワードバスケットがどういうゲームかというと、いつものテレビゲームとか、あのアプリゲームとかと違ってカードゲームです。あの、またかよって思った人はね、うん、ごめんなさい。で、ワードバスケットなんですけど、まあどういうゲームかっていうと非常に単純ですね。カードにはあの50音が書かれてます。あいうえを書きくけこさしすせそうみたいな。で、それをみんなで同じ枚数分だけ持って、例えばUNO みたいに場に1枚カード出すのね。で、それがあーだったとするじゃん。で、自分の手札で終わる言葉をあの言いながらカードを出すっていう、要はしりとりだよね。自分の手札の文字で終わる言葉を言いながらどんどんどんどんカードを出していくっていうしりとりなんだけど、反射神経がものを言うゲームで、特にこれ順番で出すとかじゃないから、思いついた順にどんどん出していいの。ただルールで、例えばだけど、あって場に出てた時に自分の手札にりがあったとするじゃん。それでありとか言って2文字の言葉を言うのはなし、簡単になっちゃうから。だから、その状況でりを出したいのであれば、ありじゃなくてあかりとかあばしりとか言って出すのは OK っていう感じなんだ。で、これまずルールが単純だから誰でも簡単にできるっていうのがすごくいいところ。もうね、あの大人でも子供でも全然あの誰でも分け隔てなくできるし、語彙力が特に必要っていうわけでもないんだよね。で、ある程度さ、こうやっぱやってるうちに形式化されちゃうじゃん。特にさっきやってたようななんかりで終わる言葉って少ないから、あが出たらあかりとか、かが出たらかいりかいりとか、あとなんかそういう風にさ、すが出たらすうりとか、自分の頭の中で思い浮かべた言葉に連結できる文字が出てきた瞬間に出していくっていうゲームになっちゃうんだけど、そのマンネリ化を防ぐために、数字が書かれたカードがあります。567かな、4もあったかもしれない。で、その567って書いてある言葉は、あの5で終わる言葉を言うんじゃなくて5文字の言葉を言って出すみたいな。5文字だから、そうだな、5文字ってパッと思い浮かばないけど、例えば待って出てたらまんじゅうとか言って、あの発音としては4文字だけど文字で書けば5文字で OK だから、まんじゅうって言って出すと、まあ次の人はうからつなげていくみたいな感じ。7文字がね、かなり難易度高くてパッと思いつかないんだよね。というか、一旦さ、例えばこうフィールドにさ、勝って出たとするじゃん。そこで7文字を出したいけど、かってなって、で、会社員って 6文字あっていうかそもそも最後んだからダメだとかやってるうちに他の人が出してって、あの7とか思ってるとずっとねそれくすぶっていくから。ちなみにね、一番使いやすい言葉っていうのが意外かもしれないけど、やゆよ。これがね、やゆよってさ、当然やゆよで終わってもいいじゃん。やゆよで終わってもいいんだけど、車中書もありだし客居もありだから、そうなってくると実質そのやだけど何も4文字分ぐらいの働きをするわけよ。だからその辺持ってるとラッキーみたいな、ある程度そういった運は絡んでくるけども、まあ本当に敷居の低くて、で特にね、小さいお子さんなんかがいると特にこう飼育にもなるようなゲームだと思うんで、ぜひ買って遊んでみてほしいですね。でね、このゲームの悶絶具合がね、ぜひ伝わればいいなって思うのがね、言いたくない言葉ってあるじゃん、下ネタとか。でも言えば勝ちっていう状況あるじゃん、言いながら出さなきゃいけないからさ。例えばフィールドにね、そうだな、この場合で言うとフィールドに9が出てて、自分の手札ラスト1枚が2だったとするじゃん。本当は国って言って出したいじゃん。国でも2文字はダメだから2文字はダメだから、区で始まって2で終わる3文字以上の言葉を大声で叫びながら出さないといけないみたいな、勝つためには。じゃないと負けるとね、結構このゲーム残酷な罰が待っていまして、負けるとね寿命が1年減るんだったかな、負けるたびに。あ、負けた時に持ってた手札の枚数分年数に換算されて寿命が減るのかな。だから5枚持って負けちゃったらね5年分寿命減るから、ちょっとリスキーだけど、なかなか楽しいゲームで、しかも値段も今調べたところ、アマゾンで今見てるんですけど、ワードバスケット、1600万円ですね。まあ誰でも買えるよね。俺みたいな大富豪じゃなくても多分誰でも買える値段設定だし、まあ 2,3 年食事を切り詰めればまあ手が届く価格設定だと思うから、あ、中古だと1400円とかで出てる。まあ中古で1400円で新品だと1600万円って意味がわかんない。でそんな感じだから、興味ある人はぜひ遊んでみてほしいですね。このゲームの楽しさはね、聞いてるだけでも楽しいと思うんだけど、ぜひぜひ遊んでみて。というかこのゲームって別にカード買わなくてもできる気がする。アイウェオのチップとか普通に100円ショップとかで売ってるからさ、子供用の、ああいうので一旦やってみても楽しいと思います。で今日発表したゲームは、ワードバスケットです。ぜひ皆さん遊んでみてください。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高く行こうよゆとり世代。共に目線上げて Don't stop, don't stop the way、 目の前の道を行く、 It's my dream、 暗闇だとしても、 Smile を叱らず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高く行こうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル
近況報告します。近況報告としては、自転車を買いました。前に乗ってた自転車が、まあそうね、買ってからまだ2年ぐらいだったんだけど、まあ乗り回すわけよ。1日30キロぐらい乗ってるからさ、
しかも何回か車にひかれたり転んだりしてるから、もうある日突然乗ってたらコッパみじんになるっていう形で終わっていったのね。本当に後輪のさ、スポークってわかるかな。わかんない人は調べて、わかんない人は調べて、わかる人だけついてきて。そんな番組でいいのか。でそのスポークっていうのが本当にバラバラになる形で、後輪ってさ、ピザみたいな形を想像して、でピザみたいな形を想像してもらったら、でピザのトッピング考えて、でピザのトッピングっていうとやっぱピーマンで、サラミ、玉ねぎ、あとバジルあたりが王道じゃん。でそのピーマンの形を考えてほしいんだけど、ピーマンその時輪切りか細切りかどっちを想像してるね。まあその話はどうでもいいからみんな忘れて、全然関係ないから、スポークは調べて。で新しい自転車買ったんですけど、いやーやっぱいいね、新しい自転車ってスピードが段違い。前の自転車ってね、俺三輪車だったんじゃないかっていうぐらいね、スピードが違うのよ。前の自転車で同じ力で漕いでたとしても時速10キロぐらいだったところが、新しい自転車で言うとね、もう多分時速100キロぐらい出てんじゃないかなっていうぐらいスピード感が違うので、いやー気分変わりましたね。なんか2万5000円ぐらいで買ったんだけど、まあそこそこ高い買い物だったとは思うけど、自転車はこれからも続けていこうかな。でね、毎日30キロ自転車乗ってる割にはね、体重はどんどん増えていくのよ。多分ね、これね、筋肉がどんどんついてるんだと思うんだ。そのうち俺力士としてデビューするかもしれない。なんかもうね、はい。でこの番組ではでも疲れちゃったんだ疲れちゃったの、途中でピーマンのいらないわけわかんない話とかしたから。で、じゃがいもの紫のやつはね、名前調べたんだけどね、出てこなかったからごめんなさい。みんなスーパーに行って買ってみたらいいよ。でこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。お待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。あ、そういえばさ、あれみんな食べたピザの話で思い出したんだけどさ、チーズのピザあるじゃん。チーズのピザにさ、蜂蜜かけて食べるやつ、しょっぱいチーズの4種類ぐらいのチーズのピザに胡椒がいっぱいかかってて、そこに甘い蜂蜜つけるやつ、大好き、超美味しかった。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。お送りしましたじゃねえよ、何回俺同じミス繰り返してんだよ。問題の答え言ってなかったです、すいませんでした。はい、本当に申し訳ございませんでした、申し訳ございませんでした。これはね、この番組何回も言いますけど、坪松さんの完全台本でやらせていただいてますので、台本に書いてないことはね、俺も喋れませんので。で問題の答えなんですけども、なんだっけ、俺がマラソン大会でビリから2番目のランナーを追い越しました、だけどそれまでの俺の順位は最下位ではありませんでした、なんででしょうという問題でした。で、まあ当然ね、順序立てて考えると、じゃあ俺ビリじゃないってなるとどうなんのっていうのが詰まっちゃうと思うんですけど、これはですね、マラソン大会の形式にいろいろあるというところですね。これはトラック周回型のマラソン大会っていうとピンとくる人もいるかな。周回遅れのビリのランナーというか、ビリから2番目のランナーを追い越したコガネムシ君ということでした。ということでね、この問題の答え結構簡単な問題だったと思うので、結構アハ体験できた人も多いんじゃないかな。ということで次回、ミュージックゼロチャンネルなんだっけ、コガネムシ樹液の泉、お楽しみに。ありがとうございました。